Rage on the Radio. Super DJ. Super DJ Connection.
さあ始まりましたスーパー DJ コネクションの時間です。はい、本日ですねパーソナリティ務めますのは私音楽インフルエンサーのりょうと申します。よろしくお願いします。はい、私ですねいつもこの NFRS では毎週木曜22時30分のラジオドリームという番組でパーソナリティ1年半くらいかなさせていただいてるんですけど、まあ、今回はですね実はちょっと特別な企画というところでちょっとこの枠を借りてまたこちらでもやらせていただいてるという形なんですけれども、実は今年の5月ですかねNFRS でクラウドファンディングを行いまして、まあ、その中で番組制作をしてするっていうねリターンがあったんですよ。でその中で自分もね深くと言いますかフォロー X かツイッターね旧ツイッターねもう未だに慣れないんですけどね、でそこの中でつながりがあるもじゃさんっていう方からクラウドファンディングで、まあ、りょうさんぜひ番組やってあるアーティストの特集やってくれないでしょうかっていうところでいただきまして、まあ、ぜひこのような形でやらせていただければというところで、ね、ありがたい形でやらせていただいております。本当にありがとうございました。はい、後ほどですねもう一人一緒に語らせていただく方もいらっしゃるんですけども、その前にですね特集アーティストの楽曲をまずは紹介させていただきます。それでは本日紹介する特集を組むアーティストはこちらのアーティストです。それでは聞いてください。 BE:FIRST でギフテッド。
スーパー DJ コネクション。
はい、聞いていただきましたのは BE:FIRST でギフテッドという楽曲です。はい、今回ですねBE:FIRST の特集を組みますというところで、自分もめちゃくちゃもう大好きで今年のね1月かな大阪城ホールのライブも行ってきたんですけれども、はい、もうそんなね BE:FIRST の楽曲だけでなく本当に今の状況いろんなところをフューチャーして今回1時間の特集をさせていただこうと思います。はい、それでですね今回ゲストというかまあ一緒にっていう形でやらせていただく方をお呼びしたいと思います。それではよろしくお願いします。 K さんです。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、K さんとはま旧ツイッター X ですね。のスペース機能。
言いにくいですよね。
言いにくいですよね。まだ慣れないんですよ。音声機能でスペースってありますよね。スペースっていうもので、はい、もう 2年ぐらいやってます？結構やってますよね。
ですね。
はい。年末年始の紅白時期だったりとか、年始とかはもう1年間の日本でグラミー賞があったらっていうことですか、その賞があったらっていう企画で2人で候補を出し合って、ただただ2人で2時間ぐらい話すっていうスペースをね結構楽しくさせていただいてるんですけど、Kさんのちょっと自己紹介、
はい、
ぜひありがとうございます、はい、Kさん今日リモートでね参加いただいてっていうところで、ね、NFRS でこうやってラジオできるのもすごい新鮮な気持ちでやらせてもらってるんですけど、まあ、ちょっと初めましての方も多いと思いますので、ぜひちょっと自己紹介の方お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、音楽チャートアナライザー、分析を行っております K と申します。よろしくお願いいたします。はい、普段はですね毎日ブログ今音っていうものを書いておりまして、うんうん、主に音楽チャートの分析ですとかを行ったり、あとはその地元青森県弘前市なんですけど、そちらの方でラジオ番組のスタッフを担当しております。
はい、すごいですね。今音も結構長いですよね。今何年ぐらいやられてるんですか？
毎日更新してからもうすぐ9年ですかね。
すごい9年間もうすぐアニバーサリーじゃないですか
なんですよ。
はい、ちなみにまあちょっとわからない方も多いと思うので、チャートアナライザー、まあ、分析っていうところは言っていただいたと思うんですけど、どういうことをやられてるかってお聞きしてもいいですか？
まあこういう職業自体はほとんどないと思うんですけど、うんうん、まあ自分もメインは別の仕事をしてますんで、ただその音楽チャートっていうのが、はい、まあ今はもう Spotify ですとかも日々更新されたりとかもしてますんで、うん、まあそこからですね、はい、今ヒットしている曲ですとか、あとヒットしてるんだけれども、ここ伸びていけばもっとヒット、まあ浸透していくよっていうことですとかを、まあ提案したりとかっていうのも行っています。
はい。はい、主にはまあビルボードチャートっていうところが、もう今注目されてるメインっていう、メインの分析してるチャートになるんですよね。
はい。そうなりますね。
はい。ました。まあ、今回はちょっと BE:FIRST 特集というところでやらせていただくんですけど、まあ、K さんも結構 BE:FIRST の楽曲だったりとか、チャート視点ももちろんですけど、楽曲というところもいろいろ注目はされてると思うんですけど、まあ、ちょっとデビューのギフテッドって先ほど流した楽曲についてちょっとまずは話していければなと思うんですけど、なんかこれを リリースされた時期の話とかって聞いても大丈夫ですか？すごい雑な感じですいません。
これ実際その、はいはい、まあ、オーディション番組で選ばれたメンバーが、うんうん、プレデビュー曲としてシャイニングワンっていう曲を出していて、はい、
そうですね、
シャイニングワンって本当にキャッチーなナンバーじゃないですか、
はい、
でじゃあ実際 CD として最初に出す曲は何になるんだろうって言った時に、うんうん、やっぱり J-POP っていう枠組み、まあ、特に例えばメロディーラインとかいったものを完全にこうはみ出したような作品が、まあ、ギフテッドが用意されたっていうのはやっぱりすごい驚きでしたよね。
そうですね、まあ、当時多分まあ自分寮の方もそうですし、ケイさんの方でもお互いのブログでこのギフテッドの衝撃みたいなのは多分めちゃくちゃ語らせてもらったと思うんですけど、うんうん、まあ、今ケイさんもおっしゃっていただいたようにデビュー曲とかでやっぱポップなものとかね、まあ、逆にロックなものだったりとかキャッチーで心にのイメージがしやすいものが多いんですけど、今多分ギフテッド初めて聞いていただいた方も多いと思うんですが、結構ねアグレッシブじゃないですけどなんかすごい、うん、衝撃的なね、メロディーラインだったりとか、意外と静かでクールなかっこいい曲になってますよね。うん
うんうん、だからまあ本当にそういう曲が出てくる曲、まあ、こともすごい衝撃的だったし、
はい、
しかもこの2021年の11月っていうのは、
はい、
なにわ男子もそれから INI もデビューして、なんなら同じ週に INI の、 そのロケッティアが入っている CD とまあ同週リリースだったっていうこともあったんですよね。
はい、ちょうどまあその結構今でもやっぱビルボチャート、自分もKさんの影響でね、ブログとかもチェックさせてもらう中でいろいろそのチャート動向っていう注目はねさせてもらってるんですけど、今でやっぱその INI と BE:FIRST の同時リリース、同週リリースっていうのは結構印象に残ってますね。うんうんうん、
すごかったですよね。まあ要はその CD のセールスでいうと、はい、INI のまあ半分以下ではあったんですけど、はい、総合では1位になるギフテッドがっていうところもまた、まあ、チャート自体の魅力でもあるし、
はい、
でその曲の浸透度を示すっていう面では、うんうん、まあ、はっきりここで出たかなっていうふうにも思いました。もちろん INI もいいんですけれども ね、
そうですね、めちゃくちゃ
かなり高いポイント同士の戦いになったんですが、はい、
結構ギリギリまで分からなかったですよね。あの時その CD の売り上げだったりとかストリーミングだったり の再生回数が結構反映されると思うんですけど、だいぶ直前で分かったイメージありますね。ちなみにちょっと多分ビルボードチャートの仕組み自体をあんまり分かる、ちょっとどういうものかなってわからない方も多いと思うので、ちょっと K さんの方から改めてご説明いただいてもよろしいですか？
はい、もともと2008年に始まったんですけれども、まあ、その時は当時はフィジカル、まあ、CD が中心ですけどとラジオの2つの指標で、うんうん、要するにそれを組み合わせたっていう複数の指標からなるっていうのがビルボードチャートの特徴なんですけど、
はい、
今は6つありまして、そのフィジカルのセールスとダウンロードと、まあ、サブスクの、まあ、中心としたストリーミングと、うん、ラジオ、あとは動画再生、それからカラオケってあります。
うーん、
でそれで構成されているっていうのがチャートですね。
はい、結構いろんなものが入った上でのチャートっていう形になるんですね。うんうん、
そうですね、
はい、オリコンとかもやっぱ今あると思うんですよ。で多分聞いてる方って、まあ、そのこの NFRS ってもうネットラジオなのでもう全国、うん、なんだ全世界で開かれてるね、あのネットラジオになるんですけど、なのでまあ海外の人はビルボードっていうのが多分浸透してて、で日本ではまだビルボードも今どんどんどんどん知ってる方も増えてはきてますけど、オリコンがランキングって印象はまだ強いと思うんですけど、そこの大きな違いとかってもついでにお聞きしたいんですけども。
はい、あのやっぱりあのオリコンの場合はその CD、はい、まあ、中心としたフィジカルだけっていうのが、まあ、やっぱりメインになっているっていうのと、うんうん、であと遅ればせながらオリコンもその複合指標のチャートっていうのが始まったんですけど、
はい、
やっぱりその CD のウェイトが大きいっていうこともあって、
うんうん、
でなかなかあの実は BE:FIRST って、はい、これまでそのシングルフィジカルで4枚リリースしているんですけど、
そうですね、
まあ、あのスカイハイさんとのスプリットは除きますけど、
はい、
それだといずれもその1位になれてないんですよ実は。
あ、そのオリコンの方ではってことですかね。
そうですね、オリコンもそうだし、はい、そのビルボールジャパンのフィジカルセールスの指標でも1位になれてないんですね、
う
ん、
CD とかっていうことですね、はいはいはい、
だけでは、
うんうん、
でオリコンの場合はその複合指標のランキングでも、うん、なかなかそこは1位になりにくいんですけど、
はい、
ビルボールジャパンの方では、スマイルアゲンは当時強かったアイドル、はい、YOASOBIのアイドルにちょっと敗れたんですが、
そうですね、
その曲以外は全て1位を獲得しているっていう状況です。
うん、もう本当にもう、ま、この後もまた、メインストリームに関してはね、あのいろいろお話をさせていこうと思ってるんですけど、多分そこの方でもまたチャート動向っていうところはまたこの後にね詳しくお聞きしたいなと思ってます。はい、はい、でまあちょっと、まあ、あの楽曲だったりとかこの時間では、まあ、さっきも今ちょっとビルボードそもそも どんなチャートなのかっていうお話をさせてもらったんですけど、まあ、メインは BE:FIRST になるので、まあ、BE:FIRST のね、うんうん、ちょっとお話できればなと思うんですけれども、 K さんとしての BE:FIRST って、まあ、他のボーイズグループいろんなグループあると思います。どういう形、なんかその違いだったりとか魅力とかってお聞きしてもいいですか。
まあ、当然そのやっぱりジャニーズが強かった、まあ、今でもそのフィジカルは強いっていうのはずっと続いてますし、うんうん、そういうことスノーマンですとか動画の方がやっぱり強いっていうのもあるので、
はい、
まあ、彼らがその例えばサブスク解禁したらまた状況はちょっと変わるかもしれないんですけど、うんうんうん、やっぱりその中にあって、まあ、本当にその今 その日本の音楽業界を変えようとしている存在の、まあ、一番の、
はい、
存在が BE:FIRST だな。もちろんそれがスカイハイさんが作った、
うんうん
うんうん、あの攻めのグループだなっていう印象はあります。
はい、ま、BE:FIRST 自分はあのライブね行きましたって話冒頭のオープニングのところにね、うんうん、させてもらったんですけど、ちょうど昨年リリースされたファーストアルバム BF is かなの
B1 ですね。
あ、 B1 です、すいません、 BF is が1曲目ですね、うん、すいません、
1曲目ですね、
はい、すいません、あの B1 がねあのリリースされたツアーに行ってきたんですけど、まあ、それまでもうずっと好きで、この先ほど流したギフテッドからずっと好きで、楽曲はずっと応援もしてますし、まあ、CD もね買う時もあったりとかしたんですけれども、ライブ行って初めて知るあの歌唱力の高さだったりとかパフォーマンス力の高さ、うんうん、そしてあの全体的なエンターテインメントとしての構成、ライブとしての構成の強さ、そしてあの BE:FIRST が決して、まあ、前回私が行ったのは大阪城ホールでだったんですけど、あのその先のドームだったりとか、いやその先のもう世界っていうところを見た上でのそれぞれが発言してるっていうところは、やっぱりそのスカイハイさんとの意思ももちろんそうですし、意思だけだったら多分ここまでの意識にならないので、そもそものもうオーディション段階だったりそれぞれの意識っていうところが日本だけじゃなく世界を見てるなっていうところはとても感じますね。
うん、
はい、
やっぱりその生歌を聴いたらやっぱりその衝撃、ダンスを生で見たらそのね、はい、圧倒されますよね。
圧倒されますね。あの自分結構ジャニーズだけでなくボーイズグループめちゃくちゃ好きで、あのブログ等でもね紹介させてもらってるんですけど、生で見る機会、ダンスグループ見る機会ってあんまり多くはなくて、三浦大知さんと BE:FIRST だけなんですけど、うん、もう両方もう圧倒的な存在すぎてもうあの棒立ちしながら 見て、で BE:FIRST に関してはやっぱデビューから応援していることもあって、最後ギフテッドでその当時締めた時に気づいたらもう泣きながら見てました、うん、
いやそれがですね、はい、まあこれあの録音しているのが、うんうん、まあ、事前収録で9月25日にこれ録音してるじゃないですか、はい、
そうですね。
でこの4日後にミュージックステーションで三浦大知さんと BE:FIRST が共に登場するんですよ。
はい、
だこの世界線って実は今までどうやっぱり考えられなかったじゃないですか。まあいろいろなんかね、はい、皆さん、まあ、同じような共通の認識はあるんだけれども、なかなかそこについては、
うん
うん、どうなんだろうみたいな、
そうです、ね、
あったけど、そこがなんかやっぱりあの本当に BE:FIRST がやっぱりすごいのは、
うんうんうん、
そこを自ら切り開いていくっていうことが行っている。で、業界が持っているその常識っていうものも、はい、その自分たちがポジティブに打ち破っていくっていうことができているっていうのはやっぱりすごいなって思いますね、はい、
すごいですね。で、まあ、今回そのミュージックステーションね、まあ、収録の関係でまだ見れてはないんですけど、初登場なんですよね今回が。で、まあ、正確にはウーバーワールドとのコラボでももちろん出たりはしてたんですけど、それがきっかけもあって、多分その時の言ったそのいろんなトレンドだったりとかで BE:FIRST の文字っていうところが上がったからこそ、今回メインストリームで出演をしたっていうところは、多分いろんな思惑多分世間であると思いますけど、多分それだけじゃないとは自分は思ってますうん、
まあ、僕もあのブログに書きましたけど、はい、間違いなく僕は思うのは、その要はテレ朝側が本当に BE:FIRST を出したいっていう方がすごく多かったってことが、間違いなくそこは見て取れるなって感じなんで、はい、
そうですね、うん、で一発目の出演でメインストリームだけでなく過去の楽曲だったりとかメドレーにも参加するっていうところは、もう本当にあのテレ朝側の愛情もありきっていうところはめちゃくちゃ受け取れることができますので、うんうんうん、
楽しみですね。ちょっとまあこれあの放送このラジオが放送されてる時には終わってますけど、さらにここから広がっていくのは間違いないと思うんで、はい、
そうですね。で今年、まあ、またあのこれから紅白とかもね発表されると思うんですけど、うんうん、まあ、昨年初出演をされてっていうところなんですけど、今年もう2年目も個人的には確実になるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、ケイさんともね定期的に紅白の話っていうのは去年一昨年はしてないかな、はい、させてもらってたと思うんですけど、ケイさん的にはどう思います、紅白出演っていう感じになると。
おそらくもう男性アイドルダンスボーカルグループでは真っ先に名前が上がる、
うんうんうん、
人たちだと思ってますんで、そこはもう間違いないというふうに僕は思ってます、
はい、もうあとはもう何を歌うかっていうぐらいですよね本当にあのマイグッバイもありますし、スマイラーゲームストリーム何するのかっていう形だと思うので、はい、まあ、いろいろとねあのチャートの話っていうところは先ほどメインストリームについてって言ってももっと語りたいんですけれども、この前にですね一度あのもう一つ楽曲の章を紹介させていただこうと思います。それではあの2曲目はですね、またもちろん BE:FIRST の楽曲です。それでは聴いてください、バイグッバイ。
Super DJ Connection。
はい、今流しましたのは BE:FIRST で Bye Goodbye という楽曲でした。聴いていただきありがとうございます。はい、ここからはですね、まあもちろんいろんな話は BE:FIRST の話はさせてもらうんですけど、ちょっと先日リリースされたメインストリームという楽曲についてですね、まあもちろんチャート動向だったりとか、まあ、楽曲についてっていうところをちょっとメインで話をしていこうかなと思います。ケイさん、またちょっとすごい新曲が出たんじゃないかなって個人的に思ってるんですけど
まあ最初におかけしたギフテッドと、はい、それから今おかけしたバイグッバイって全くテイスト違いますよね、
うんうん、そうですよね。なんか毎回、まあ、これ本当に今回のメインストリームに限らず、BE:FIRST ってシングルリリースというか、まあ配信リリースを先行でされ、うん、したタイミングで毎回衝撃もらってる感覚なんですよね。
そうですよね。
こんなジャンルまた変わるんだっていうのがどんどんどんどんどんどん変わって、もちろんギフテッドなんならまあシャイニング1からっていうところで、シャイニング1の前提をギフテッドで変えてくれて、その後にまた、
うん、
もう 上げ出したらキリがないですけど、バイグッパーで逆にキャッチーな感じを出したと思ったら、あのアルバムではもっとジャンルレスな形で見せてくれて、そしてブンブンバックでちょっとヒップホップのねテイストっていうところをまたより強めたっていうところを、最終的にすごい全部合計した上で自分たちの音楽してるのが今回のメインストリームなんじゃないかなって個人的には思ってます。
まさにそのブンブンバックっていう曲の存在っていうのが、はい、うんうんうん、やっぱり大きかったのかなって気が個人的にはすごくしていて、
はい、
ヒップホップっていうメイントラックにするっていうことも含めて、うんうんうん、あの曲のその持っているインパクトもそうだし、
はい、
実はあのブンブンバックってシングル CD シングルの表題曲じゃなくて、
そうなんですよね、
スマイルアゲインのカップリングじゃないですか、
うんうんうん、
でチャート成績を見るとこれほとんどブンブンバックとはい、スマイルアゲインってあんま変わってないんです。実は
なのでもし両 A 面、まあ、今でシングルの言い方で CD の言い方で言うと両 A 面シングルぐらいの強さはありますもんね。
ですね、あのチャート的に言うと実は、
はい、
チャート的に言うとですね、
うんうん、
実はあのCD の1曲目にしかそのフィジカルセールスの指標って加算されないんですよ。
ああはいはい。
でまあブンブンバックが先行で出たんで、まあデジタルの方でインパクトあったんだけど、スマイルアゲインのその CD のセールスが加算される時にはスマイルアゲインにしかポイントが入っていかない。
ああなるほど。
にもかかわらずそのスマイルアゲインとブンブンバックって上半期のチャートではそんなに大きな差がない。
うんうん。
っていうのもすごく特徴的で、
はい、
やっぱりそういう面からブンブンバックをまず出したってことのインパクト、その曲の支持されたことのインパクト、やはり大きかったなっていう印象はあります。
はい。で、まあブンブンバックの話をちょっと続けちゃうんですけど、ブンブンバック初めて見たのが先ほど伝えたライブの中で初めて初披露という形で楽曲に触れたんですけど、うんうん、もう見た時のかっこよさとこれまでとの違いのギャップ。で、すごいなと思ったのがヒップホップテイストなんだけれども、サビの部分の、真似しやすい振り付け、ちょっともちろん難易度は高いんだけど、ちょっと TikTok で真似しやすそうな感じっていうところが多分見事に TikTok の中でも使われやすかったんじゃないかなって思ってます。
体のけぞって多分倒れる人もいたかもしれないですよね。
そうですね、簡単そうに見えてあれ絶対難しいですからね。
うん、体幹がやっぱり強くないとってありますけど、うんうん、
はい、
やっぱりそういったキャッチーさっていうのもあるし、
はい、
あとあの曲のまあミュージックビデオとかあと、
うんうん、
まあライブの時にはちょっとどういうファッションだったかちょっと分かりかねるんですけど、
う
ん
う
ん、
同じようなファッションだったと思いますよ確か。
あ、本当ですか。
はい、
それこそ TBS の音楽の日で、トラビスジャパンとかと共演した際に、
うんうん、はい、
彼らだけそのヒップホップのあの格好で出てきて、
はい、
あ、これ面白いなっていう、その、いろいろこう、はい、なんか、あ、まあ、いい意味で遊びが入ってるから、
うんうんうんうん、
やっぱりその、すごく惹かれやすい、興味を引きやすいっていうのを、ちょっと感じましたね。
はい、で MV とかもその衣装の雰囲気とかもどちらかというとその2000年代の雰囲気っていうのをしっかり出して、それが今の若い子たちに結構ファッションだったりとかでしっかり流行ってるところを流行にも乗れるし、うん、それを雰囲気に出すことによって自分たちの世代、まあ、30代20代後半から30代前半ぐらいの世代にもちょっと懐かしさっていうのも漂わせてるので、そこもやっぱそのマーケティングとかの視点もめちゃくちゃうまいなっていうのが、まあ、BE:FIRST に限らないんですけどね、 BMSG のうまさだなと思いますね。
あ、りょうさんか。りょうさん年齢を聞いても大丈夫ですか。
は
い
は
い、
私りょうはですね30歳ですね。はい、
あ、若いですね。自分は47なんですけど、
はい、
実は自分がその R&B とかを、うんうん、よく聞いてて、
はい、
でその時にその90年代には BMR って雑誌もあったりとかしたんですけど、うんうんうん、でそのあとフロントとか言ったような R&B ヒップホップの雑誌とかがまあ何社かあって、
はい、
でその時の懐かしさっていうのも、
うんうんうん、
その時の、まあ、よく雑誌を見ていた頃の懐かしさもちょっと感じましたね、あの曲からは。
なるほど。ではもうちょっとい
ろんな世代、40代以上の方にも響くかもしれない。
そう思うと本当世代広いような形になりますね。
うん、ですね。
もうこんだけブンブンバック語るとブンブンバック流したくなっちゃうんですけど多分さすがに急遽対応すぎて難しいと思うのでちょっとねメインストリームの話に戻ろうかなと思うんですけど、うん、Tさん
でもね、はい、すみません、
大丈夫ですよ。
実はこれ、はい、いいですか、
はい、
これ録音してるタイミングでアメリカの、スーパーボール、
あ、はいはい、
ですねのハーフタイムショー、2024年のハーフタイムショーがアッシャーっていう歌手に決まったっていうか、はい、はい、流れて間もないんですけど、実はアッシャーは1990年代の、半ば頃からずっと活躍している R&B ともレジェンド的な存在なんですね、
はい、うんうん、
で彼もそのヒップホップテイストを取り入れることにすごく長けていて、
はい、
とりわけ大ヒットした曲にイエイっていう曲があるんですけど、はい、あれがその2004年だったかな、うんうん、リル・ジョンとルタクリスっていう当時本当に人気だったラッパー2人を従えてやってる曲があるんですが、うんうん、
はい、
実はメインストリームを聞いた瞬間にまず浮かんだ曲の一つがそれだったんですよ。実は
そうなんですね。
はい、で今それこそ2000年前後の音楽が、はい、まあ、リバイバル的になってきているっていう状況がある中 で、ね、うんうん、アッシャーが来るんだっていう時の衝撃と、メインストリームやってきたことって間違いないんだっていうことも改めてそこで実感しましたね、はい、アッシャーがこうライブやるよってことを決まった瞬間に。
なるほど。もうじゃあもう本当に世界の動向とか音楽的な流行もちゃんと察知した上でこの楽曲っていうのが作られてるような形になるんですかね。
だと思います。それこそ当時 R&B やヒップホップのプロデューサーの方が、
はい、
いわゆるそのいろんな歌手の方を従えたリーダー作っていうのを実はアルバム出していて、うん、
はい、
でつい最近はパフダディっていう名前でし、はいはい、当時大ヒットを連発した今ディディって歌手名前ですけど、
はい、
その方のアルバムも出ていって出てるんですね、
うんうん、
出て間もないんですよ、
はい、
だから間違いなくその R&B ヒップホップのその 90s それから2000年代リバイバルっていうのは間違いなく流行にあって、
うんうんうん、
それもあったんで、ああメインストリームってそういう意味でも本当に出すべくして出された詩曲なんだなってことを感じてます、は
い、すごいなそういう視点で見るとまたちょっと違うこの楽曲のね良さだったりとかっていうのがより見えてきますね。はい、ちなみにこの楽曲リリースされたタイミングにこういう文言決意というところが語られて、まあ、流行に左右されずにむしろ自分たちのスタイルを貫きそれがメインストーリーを生み出していくという決意から生まれた楽曲というところで、まあ、YouTube だったりとかねリリースの文言で書かれてるんですけど、まあ今年の先何回も言ってるライブの最後にですねまあ、ドームに立つっていうところと世界で自分たちのメインストリームじゃないですけどもう自分たちで切り開いていくっていうところはライブの時も言ってましたし、この BE:FIRST がスタートした時も自分たちでもう全部切り開いていくっていうところは本当に自分BE:FIRST が音楽業界を変えていく、そんな気持ちが BE:FIRST に限らずこの BMSG 全体がその SKY-HI さんの思いっていうところが全員伝わった上で続けてるので、それがその一つ目の一番の中心を走ってるのが BE:FIRST なんじゃないかなって個人的には思いますね。はい、
まさにですよね。で彼らの活躍が例えばマーゼルですとか、
はい、
いろいろこうまたつながっていくっていうことで、まあ、BMSG フェスも大盛況ということですからね、
うんうん、はい、そうですね。で結構、まあ、BE:FIRST のファンの方って、まあ、自分もねX の方でいろいろつながらせていただいてファンの方も多いんですけど、結構年齢の幅がめちゃくちゃ広くてですね10代の方だったりとか、もう本当40代50代のね家族で応援されてる方とかも多くて、で本当にその世代30代40代50代の普段多分音楽をずっと聴いてきた K さんのような方だったりとかだったらヒップホップとかもね洋楽だったりとかで今おっしゃったように通ってきたんだと思うんですけど、多分それまで J-POP を通ってきた方でも新しいジャンルだけどBE:FIRST だからこそ聞ける聞 聞けるというか、まあ、そのいろいろ察知できるっていうところをね感じられてる方も多いんじゃないかなと思うと、そう思うとこのヒップホップだったりとかこういうジャンルをどんどんどんどん広げてるくれてるアーティストにもなるんじゃないかなと思いますね、うん、
やっぱりあのスカイハイさんが、はい、アンダーグラウンドからその、うんうん、まあ、ラップを始めていったってことも大きいし、
はい、
まあ、あの僕はあのライムスターってもうヒップホップグループも、はい、レジェンドのグループもすごく好きなんですけど、はい、そのライムスターともやっぱりそのスカイハイさんともすごく仲が良くて、うん
うん、はい、
やっぱりそこで切磋琢磨してその日本のヒップホップシーンっていうものに一石をずっと投じ続けてきているわけだから、
はい、
まあ、それがその BE:FIRST にもそのリズムが受け継がれているんだなっていうことは感じますね、
はい、で結構スカイハイさんの活動を見てると本当にロックシーン、ユニゾンスクエアガーデンの斉藤さんとコラボしたりだったりとか、うん、ロックフェスにもどんどんどんどん出てますし、逆にそのもちろんあの AAA としてのね活動っていうところで J-POP の中心にいたからこそ結構いろんなねフェスに出てたりだったりとか縁も結構広がって、うん、そのジャンルの総合体が BE:FIRST だったりとか今のアーティストたちに受け継がれてるんだろうなっていうのはすごい感じたりしますね、うんうん、
うん、
はい、
あとその曲の本当にさっき言ったそのジャンルの、うん、ジャンルレスなところのサウンドも、はい、結構自分が思うのは BTS との類似性っていうのを感じていて、
確かに、はい、
BTS もその世界的に大ヒットした曲になるとダイナマイトとバターってのはやっぱりある、うん、パーミッションダンスとか出てくるんだけども、はい、例えば一方で内省的なその曲っていうのも少なくなくて、
はい、
そのやっぱりその多面性っていうものも支持される理由で、キャッチーな曲も用意するけれども本当にその自分たちが伝えたい曲ってもガンと用意するっていうのは共通してるのかなって感じますね、
う
ん、
確かにそうですね、 BTS も本当にまあそのジャンルレスっていうところをもう体現して、うん、その上で世界にあの到達した楽曲たちが何個も生まれてきたっていうところだと思いますので、はい、それではですね、まあ散々いろいろ話をしてきましたが、あのブンブンバックも流したいんですけど、今回はですねやっぱりメインストリームを流したいと思いますので、それでは最新シングルの表題曲となっておりますメインストリームをお聴きください。
Reach on the radio on the radio Super DJ Connection。
星屑さらすみこです。私たち女子高生たちの日常のあんなことやこんなこと、時折シュールなことを漫画にした友日、YouTube で絶賛配信中です。検索方法はとっても簡単、友日と検索、くすって笑ってくれたら嬉しいな。面白かったらチャンネル登録コメントよろしくお願いいたします。
はい、この時間は BE:FIRST 特集をお送りしております。先ほどですねあの最新楽曲メインストリームを流させていただきました。はい、また現在私りょうとですね K さんの方で2人でやらせていただいております。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。もうね気づけばだいぶ後半戦になってはいるんですけれども、はい、あのまあメインストリームの方は今いろいろ語らせていただいたんですが、うん、あの BE:FIRST をのね、今後っていうところで、まあ、どうなっていくのかな、どういうところを向かっていくのかなっていうところを、まあ、本当にね自分たちのまあ希望や未来っていうところも踏まえてお話しできればと思うんですけれども、なんか K さんとしてもこういう形で変わっていくんじゃないか、こういうところになっていくんじゃないかっていうイメージとかってあったりとかされますか？
まあ、どうしてもそのチャートを追いかけているものとすれば、うんうんうん、今その音楽チャートっていうのはその曲は気になってるけどもまだ歌詞のファンっていうわけではない、自分はのライト層って呼んでますけど、
はい、
その人たちの人気をどうやって掴んでいくかっていうところが本当に課題で、それはどの歌詞もそうなんですけど、はい、で特にその男性ダンスボーカルグループってなるとなかなかそのメディアの露出っていうのが十分じゃなかった状況っていうのは実際あった、
はい、
まあ、まだあるわけなんだけれども、そこは例えばミュージックステーションの出演とか、実はあの9月24日の日にカンジャム完全燃焼と同じテレビ朝日の番組で、
はい、
そのダンスの特集があった時に
ありましたね。
スマイルアゲインが 長尺でこう組まれていたりとかして、はい、要はそこからもだんだんこう変わってきているっていうものはすごく感じるんですね、うんうん、
はい。
でそのテレビに出るっていうことは結構大きく動いていくその起点になるものだっていうふうに感じているので、はい、まずそこでどうやってそのこれまで BE:FIRST 名前は知っているんだけどもっていう人たちをファンにしていくか、うんうん、で高いクオリティのそのパフォーマンスっていうのはもうそれはもう証明されているわけなので、はい、どうやってそのきっかけをこうが増えていくかっていうことがまず一つのまあ、注目点だなっていうふうに考えてます。
はい、そうですね。まあ今ね、若者がテレビが見ない時代っていうところもね言われることも多いんですけど、今まだまだやっぱメディアの力、テレビの力ってやっぱり強いんですよね。でその上で、まあ、サブスクに流れたりだったりとか、まあ、あの TikTok だったり SNS からのっていうところはやっぱあの両方がねあった上ですごいあのヒット曲っていうのが今でもやっぱ生まれてはいるので、今回そのミュージックステーションの出演っていうところは、まあもう出演した後ですけど、もちろん後ですけど、
うん、
やっぱ今あの収録的にはまだ前なので、どんな反応、そして初めて見た方がねどういうあの反応してくれるかっていうのは一人のファンとしてめちゃくちゃ楽しみですね。
あのしかもやっぱりトレンドっていうものかね、それこそ X のトレンドで必ずそのテレビ番組が入ってくるっていう状況なので、はい、やっぱりそういったところからそのテレビがその見る人は減ったかもしれないんだけれども音楽番組の需要っていうのは間違いなくあるし、はい、そこからこうあのそこでやっぱり触れる人は間違いなくいらっしゃると思いますし、
そうですね。
あともう一個そのチャートの面でちょっと言いたいのは、
はい、
実はあの9月にですね、ビルボールジャパンが新しいチャートをちょっと出しまして、
はい、
でそれが世界における日本のヒット曲の可視化なんですよ。
出ましたね。はい、見ました見ました。
はい。
はい、
あのアメリカのビルボードにそのグローバル200っていうストリーミングとダウンロードからなるチャートがあって、
はい、
そこから日本市場を抜いて、でさらにそこから日本の分曲だけをこう抽出したチャートっていうのが、グローバルジャパンソングスエクスクルーディングジャパンってジャパンが2回出てくるんですけど、
はい、
そのチャートが始まって、
うんうん
う
ん、
でこういったチャートによって世界でヒットしている日本の曲っていうのが見えてくる、
うんうん、
となると日本の歌手が世界に向けて進出しやすい環境はますます高まっていくなって感じています。
そうですね。だからそこがしっかり可視化を日本だけ日本のアーティストに注目してされることによって、そこにじゃあどうアプローチしていくかっていうところが多分各事務所だって各アーティストが戦略もより立てやすくなりますもんね、
うんうん、ですね。あとその各国にそのソングチャートってあるんですけど、
はい、
そこから日本の曲だけをあの抽出したものっていうのも、まあ、今後10カ国くらいには増えていくと思うので、
はい、
そこからでもやっぱりあじゃあまずここの例えばアジアをきちんと抑えようとか、ヨーロッパの方に進出しようとかっていうこととかは食べやすいなっていうのは思いますね、
はい、結構まあチャートとかそのね今言っていただいたチャートとか見てると全然その日本でめちゃくちゃヒットしてるわけではないけど海外ではすごい認知度が高い楽曲とかも全然入ってきますもんね。
もう今瀬さんとか藤井風さんの死ぬのがいいわとか、はい、まさにそうですよね。
そうですね。で逆、まあ、もちろん日本でもヒットはしてる楽曲たちだけど逆にそちらでハイヒットしたことによって逆輸入のような形でより日本でヒットするっていうこともここ数年結構多くなってきてるんじゃないかなと思うんですけども、
うん。なのでそう考えるとまあ本当にそのどんどんどんどんこう可能性は高まっているわけだし、
はい、
あとはそれをそのチャート の試作っていうものについては BE:FIRST は本当にそれはすごいと思いますんで、
はい
はい、じゃあさらにそこをどうやって高めていくかっていうのはまあこれは間違いなくできることだと僕は思ってますんで、
うんうんうん、
はい、
そうですね。
ちょっとそこはね注目をしていきたいなと思ってます。
はい、まあこのデビューしてからっていうところ自分もギフテッドから特にねずっとブログだったりとかいろんなものであの紹介や発信っていうところ人もほぼもう一人のファンと言っても過言ではないんですけれども、あの楽曲の本当に音楽好きな人たちも刺さる楽曲の凄さだったりとかあのパフォーマンス凄さもそうなんですけど、まあ一人の SNS マーケターっていうところで自分はインフルエンサーとして活動もしてるので、ムケイさんもおっしゃっていただいたようにマーケティングの視点だったりとか SNS の使い い方っていうのはやっぱりめちゃくちゃ BE:FIRST にかける BMSG っていうのめちゃくちゃうまくて、そこをですねやっぱ自分も注目のところではございますし、で彼らの目指しているところっていうのは日本はもちろんなんですけど、あのさっき何回も言っても世界っていうところをね、目標にしているグループになるので、じゃあそのチャートをどうしていくかっていう、もちろんそうなんですが、本当に、ね、誰もが知っている存在っていうところはもう土台はどんどんどんどん今ここ数年できてきている段階だと思います。そこがじゃあ来年になってどうなっていくかっていうところはね、もうまたより注目していきたいなっていうところは個人でも思っておりますので、今後も BE:FIRST に注目していければなと思いますので、はい。ちなみにまあちょっと今ね BE:FIRST の話はずっとさせてもらったんですけど、まあ、結構時間も迫ってきてるっていうところで、まあ、それぞれのね今のKさんとリョウのね今の今後のいろんな告知等もさせてもらいたいなと思うんです。 K さんの方からいろいろお話したい点があればしていただければなと思うんですけど、よろしいでしょうか。
はい、自分はもう毎日ブログ今音ってカタカナで今音で検索すると出てくるんですけど、まあ、それを長い文章ですけど書いてますんで、はい、本当にその音楽チャートの分析とか、まあ、そこから見えてくることとか、まあ、課題も含めて、まあ、率直にそれは、はい、申し上げてますので、もしかしたらちょっと、わ、ちょっとここでは、ちょっと、良くも悪くも刺さるなっていうものもあるかもしれないんですけど、うんうんうん、そこちょっとね、改善してほしいなっていう願いも込めておりますんで、よかったらぜひご覧いただければなと思います。まあ、これからはね、紅白だったり、それから年間チャートだったり、はい、いろいろまたね出てきますんで、トピック満載なんで、ぜひチェックしていただければ嬉しいです。
はい、また紅白とかね一緒にまた語りたいですね、スペースだったりとか
です、ね、
まあ、何かしらの配信っていうところを使ってできればと思いますし、はい、またそうですね、年始とかでも手入れのやつもやりましょうか
そうですね、ぜひぜひ。
はい、日本にねグラミー賞があったらっていうところ、あれ結構ね楽しいんですよねやっていて、
あれ、ね、逆に悩むんですよ、
難しいですよね、
多すぎて難しいですよね
はい、なんか年々その聞くアーティストとかも広がってきてる関係で、うん、もう全然追い切れてない時もあれば、どうしようっていうの迷いすぎるところも多いので、はい、
まあ、りょうさんも自分も毎週その数々の新曲を聴いているっていう、
はい、
まあ、立場というか好きで聴いてるんだけれども、ね、うんうん、なので本当にそのね、もう膨大な曲の中で、まあ、本当にいい曲たくさんありますから、
はい、
まあ、そこはどうやって見つけていくか、まあ、ぜひスペース開催するときとかはね、
うんうん、
はい、事前にX の方で告知したいなと思ってますんで、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。で、寮の方なんですけど、この NFRS では毎週木曜日の22時30分からラジオドリームという番組をですね、なんかの夢のギターの大志さんという方と一緒にさせていただいております。そして、まぁちょっとね、告知しすぎるぐらい告知したい、ね、いろいろやりすぎて最近わからなくなってるんですけど、最近
SNS、ぜひぜひしてください
。いいですか。ありがとうございます。最近 SNS、本当もX、インスタグラム、まあ、TikTok いろいろやってますが、 TikTok ではですね BE:FIRST ももちろん動画でですね楽曲レビュー、先ほどのメインストリームだったりとかもさせてもらってますので、ぜひごフォローのほどよろしくお願いします。そして自分が私がですね同じことに書いちゃいましたけどメインで関わってるイベントが明日あります。10月15日夢叶えフェスというイベント、私が実行委員をさせていただいて SNS をめちゃくちゃ更新してるんですけれども、東大阪市の花園中央公園というところで全47組のですねインディーズのアーティストだったりとか演劇の方だったりとかね、とあるNFRS の DJ の方が司会やったりとかなんかあるんですけど、まあかつ演覧入場無料です。もちろん自由にキッチンカーだったりいろんなマルシェだったりもあるので、ぜひ遊びに来てください。はい、そしてもうなんかありすぎて申し訳ないんですけど、12月の9日に主催イベントというところで夜を灯してという場所でですねプルスオーバーというタイトルでスリーマンのライブをやりますので、そちらの方もねもろもろ全部ツイッターでは告知をさせていただいてます。今回ですねリョウとケイさんそれぞれ、まあ結構メインはお互いツイッターが多いのかなっていうところはありますし、いろんな形でねもちろんブログっていうところもお互いしっかりやらせてもらってますので、ぜひフォローだったりとか ちょっと気になるなと思う方は、K さんは KEI チャートアナライザーとかで出てきますかね。
はい、出てくると思いますのでぜひともよかったらよろしくお願いします。
は
い、
量はあの RYO で音楽インフルエンサーって言ってたら、あの大体どの SNS もいけると思いますので、ぜひあのそれぞれのですね、あの活動もチェックいただけると嬉しいです。今後もよろしくお願いいたします。
スーパー DJ コネクション。
はい、もうエンディングの時間になったという形なんですけど、早かったですね。いかがでした？
あっという間ですね。
はい、
いや本当今日はリモートでね収録なんですけど、うんうんうん、いずれ大阪に行って実際に対面でやり取りする機会あれば、ぜひとも、はい、大阪に何回か行ってライブも見たんですよ。
そうなんですね。
中村恵美さんとか、
はい、
あと例えば僕が踊ったらとかもちょっと行きたいなと思ったりとかしてて、
はいはい、
なのでいずれそのタイミングで行った時でもよろしくお願いします、
うん、そうですね、ぜひよろしくお願いします。Kさんとは何度か、まあ、冒頭にも言いましたけど、ツイッター旧ツイッター X のね、あのスペース機能を使って何度か話してもらったんですけど、実はリモートでも顔をお互いちゃんと合わせて話したの今回初めてなんですよね。
あ、でもりょうさんはね TikTok で何度もお顔拝見してますんでは
い、まあ、今年の7月からね、はい、顔出しもしてるんですけど、 K さん の、 顔を見させていただいたの今回初めてだったので、結構そこは新鮮だったりはしました
いやいやいやいや、それがね、はい、良さでもありそうでもなさでもあるんですけど、
いやいやいや、
また機会があれば、まあ、こういう形でもぜひよろしくお願いします、
うんうん、そうですね、いろいろとまたどんどんどんどんお互い多分いろんな形で多分一緒にやらせていただくことも増えると思いますし、ラジオというところでもね、今後も私はラジオドリームというだけでなく多分いろいろやらせていただくと思うので、ぜひよろしくお願いいたします。まだちょっと時間あるのか、ほんのちょっとあるらしいんですけど、Kさん最後に一言あったりとかされますか
はい、お聞きいただいた皆さん本当にありがとうございました。BE:FIRST、まあ、今シングル4枚出て、うん、で2枚出てからアルバムだったんで、
はい、
アルバム近いかなともちょっと思いつつ、あ、
確かに、
まあ、その辺動向もちょっと楽しみにしたいなというふうに思っております、
は
い、
次は BE:2 ですかね、どうなりますかね、タイトルは、はい
ね、ちょっとその辺も含めて、まあ、どういうふうに仕掛けてくるか、うん、ちょっとこの辺注目だなと思ってます、
はい、本日ですね、BE:FIRST のファンの方々ももちろん聞いていただいたかと思いますし、ファンの方以外の方も聞いていただいたと思います。ちょっとでもね BE:FIRST に興味いただいたら、サブスクで聞いていただければめちゃくちゃ嬉しいです。今回こうきっかけで興味持っていただいたら、ぜひ BE:FIRST の検索してみてください。また私りょうとけいさんのですね、今後もぜひよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
This program is produced by Sound Up Station NFRS. See you next time.